白山手取り川ジオジオラジオ。白山手取り川ジオジオラジオ。この番組ではユネスコ世界ジオパークの認定を目指す白山手取り川ジオパークについて、さまざまな視点から魅力をお伝えしていきます。どうぞ10分間お付き合いください。お相手は宇野恵子がお送りします。今日スタジオにはお二方お迎えしています。白山手取り川ジオパーク推進協議会専門員の日比野剛さん。日比野さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして白山手取り川ジオパーク推進協議会スタッフの榎本千尋さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、改めて今年度のジオパーク推進協議会の取り組みを振り返っていただければと思います。
は
い、
今年度やった大きな取り組みとしては、今年今年度で白山手取り川ジオパークがちょうど10周年、日本ジオパークに認定されて10年経つので、
はい、
その節目としてジオパークの認定10周年シンポジウムっていうのを開催しました。
今年度で10周年だったので、
はい、
まあ早いうちではなかったんですけど、2011年認定されてから、ちょうど10年目が2021年ということですね。
はい、
はい、で、まあ、21年中にはできなかったんですけど、2月13日に10周年進歩ということで、まあ、ちょっとコロナのこともあってあんまり大きくは結局やらなかったんですが、シンポジウムということで地域の人たち、活動してこれまでしてきた人たちと、
はい、
皆さんで集まってですね、少しこれまでを振り返りながら、はい、まあ、今後の活動どうしていこうということを話しました。
あ、そうなんですね。認定されて10年という、まあ、節目ということでシンポジウムが行われたということ、まあ、それが一番やっぱり大きかったですかね、今年度は。
そうですね。あともう一つあるとすれば、白山手取り川ジオパークの英語併記版のガイドブックを新しく作成しました。
そうなんですね。それはどのような形で一般の人には。
あ、そうですね、10周年シンポジウムの時に、うん、先行販売を行ったんですが、はい、観光客とか一般のジオパークを知らない方向けに、ジオパークの山から海までの見どころだったりとかを網羅したガイドブックを作成しています。
まさに世界に向けて動いてますね。
そうですね、まあ、ガイドブック、観光で来られた人たちがそれを手にしてですね、はい、まあ、地域をこう回ってもらうと、でここいいねって言いながら見て回れるようなものを目指しているの で、まあ、当然日本語もそうなんですけど、
はい、
まあ、今コロナの中でなかなか難しいんですが、やっぱり今後海外の人はまた来た時に、英語もあることで、それを手にしてですね、回ってもらえるんじゃないかなというところも込めてですね、
はい、より分かりやすくぜひジオの魅力を、ね、発信できればと思います。はい、今年度振り返っていただきましたが、来年度に向けてのお話もお伺いしたいと思います。
そうですね、まあ、来年度に向けてというところなんですけども、実は今年度やり残しじゃないですけど、やられてないことがありまして、当初予定されていたユネスコ世界ジオパークに向けて現地審査というのがある予定だったんですが、
はい、
まあ、この状況の中でですね、残念ながらずっとこう延期延期になっておりまして、
はい、
で、まあ、今現時点でできていませんので、うん、まあ、来年度、に今はなるかなと思っているところなんですね。
そうなんですね、はい、この現地審査というのは海外から審査員の方をお呼びしてで巡っていただくわけなんでしょうかね。
そうですね、ジオパークの審査なので、うん、まあ、白山手取川ジオパークの地域が、まあ、ちゃんとジオパークの活動をしているか、
はい、
地域の大地の遺産をはじめとする地域のいろんな資源をですね、ちゃんと保全とかしながらですね、活用して地域の活性化に向けてこう動いているかなっていうところを、まあ、実際、審査員の方々が目にしにやってくると、
ね、確かめに来られるというものなんですが、はい、それが、今はまだ、まあ、未定という状況になっている。
そうなんですね、はい、なので来年度、まあ、確実かは分かりませんが、あるというのが一つですね。
はい、はい、
から実はもう一つ大きなものがあるんですね。
はい、そうですね、はい、今年の10月に日本ジオパーク全国大会の白山手取川大会が 開催される予定になっています。
はい、
ジオパークの大会、全国大会自体は毎年どこかのジオパーク認定地域で開催されていて、
はい、
今年度は島根大会として島根県で、まあ、オンライン、コロナなのでオンライン開催にはなったんですけど、
はい
はい、来年度は白山手取川を会場として、マット駅の周辺とかで、はい、講演会を行ったりとか、一般の人が参加できるようなイベントを出したりとかする予定になってます。
そうなんですね。これはじゃあもう気合も入っているでしょうね。
そうですね、
まあ、秋に向けていろいろと準備段階ということで、はいはい、これからというところですね、はい、うん、まあ、この日本ジオパークに、もうすでに認定されているところがいくつかありまして、まあ、その地域からお客様をお呼びする形ですか。
うん、そうですね、うん、まあ日本ジオパークの全国大会、これまでもいろいろなところで行われているんですけど、まあ、それぞれの大会開催地に、全国から、まあ、ジオパーク関係者が、まあ、集まってくるというような大会ですね、
はい、一堂に揃って、
はい、これも、まあ、コロナでですね、なんともわからないんですけども、
はい、
まあ、一応ですね、現状は、たくさんの人がやってきて楽しんでもらったりとかですね、いろいろ考えたりする場にできるように、動いているというわけですね。
なるほど、まあ、そうやって、皆さんをお呼びして、まあ、課題なども、まあ、世界に向けてのいろいろとした課題とかをお話ししたりとか、一般の人たちも参加することはできるんですか。
もちろんです。講演会をする予定なので、うん、そういうのも、はい、無料で一応参加できるようにはなる、うん、ですかね。
そうですね、
そうなんですね、
はい、それからブースというかですね、まあ、各ジオパークのこうどんなジオパークだっていう展示があったりとか、それから、まあ、白山手取川ジオパークの地域ですね、の、まあ、産物というかですね、
はい、
特産品とかですね、そういったものもこう出されるような、そういう場所も作られる予定ですね。
なるほど。改めてね、白山市民の方にとってもね、また身近に、はい、ジオパークのことを感じられる、そういった時間になればいいですよね、
はい、
うん、これが10月白山市で開催される予定となっております。
全国大会の情報は白山手取川ジオパークのホームページからもご覧いただけるようになりますし、
はい、
大会制のホームページも4月以降に公開する予定ですので、うん、そこからもご覧いただけると思います。
はい、さてこの番組ではユネスコ世界ジオパーク認定を目指す白山手取川ジオパークについて、まあ、そのジオパークに関わる地元の皆さんをお迎えしていろんなお話を6月からね、ずっと伺ってきたわけなんですけれども、振り返って榎本さんがこう印象に残っているお話などはございますか。
そうですね、私自体ジオパークで仕事をさせてもらってから今年3年目になるんですけど、はい、ジオパークのガイドさんとか連携協定団体さんがどういう活動をされているのかっていうのを全く知らなくって、このラジオを通して初めて知ることが多くってですね、
はいはい、
その中で大和雪のエリアですかね、
はい、
白峰の雪がすごくたくさん降っていて、でその雪おろしが身を使って、はい、
道具は身っていうものでしたね。ママさんダンプでもなく、
はい、
本当にそのお家のその人の使用になっている、はい、雪かきの道具ですね。
そうですね、はい、それを聞いても私はずっと平地で生きてきた人間なので全然山の文化というか違うんだなということにすごい聞いていて面白いなと思いました。
面白かったです。新鮮でしたよね、
はい、
本当に私も初めて知りました。ミーっていう ね、
そうですね、
その道具で、
はい、とっても重要な道具なんですよ本当に もう実はですね、うん、今でも3月もう末近い時ですけども、
はい、
雪がまだまだあるんですね。まだ2メートル近く普通にどっさりありますので。
そうですか、
はい、うん、もうその中で、暮らしていくためにはですね、うん、もう必要な道具はやっぱりミーもそうですし、屋根雪を下ろすとかですね、下ろした雪をどっかに流すとかですね、もう全てが整ってないとやっぱりなかなかね、今こう暮らしていくには難しいというところなんですね。
そうですよね、うん、
ただまあやっぱそれだけ雪があるっていうことがこのジオンパークのですね、水の元になるものなので、
まさに、
はい、うん、この白山手取川ジオパークをまあ、形作るですね、大きな要素の一つがやっぱりこの雪なんですね、
うん、
それが溶けて水が生まれて、 アクさんの方から流れてですね、手取り川を通してまた日本海まで行き、またその中でですね、まあ、石なんかもこう流れていると、でその中で大地も変化をしながら、
はい、
今私たちが生きているこの地が土地ができて、そこにこう暮らしてきた歴史があるから、今のような風景ができているというわけですよね。
そうですね、
はい、まあ、それを感じられるのが白山テルラジオパークなので、あ、まあ、雪とそれからミーとかですね、そういうところで、まあ、この山の暮らしとかですね、まあ、感じるのも、まあ、白山テルラジオパークで平野部で暮らすためのことを知る上でもやっぱり重要だというわけなんですね。
もう雪があってのこの暮らし、私たちの暮らしが成り立ってるんだなっていうのを今お話を聞いて改めて感じましたし、はい、本当に感謝したくなりますよね。
そうですね、はい、今、世の中でというか、まあ、SDGs とかですね、はい、まあ、その地球に対するとか、まあ、世界のこととかですね、
はい、
まあ、そういうところのお話が割と多く出るようにはなってます、
はい、
で、まあ、そういう話を考えるときにやっぱりその地球とのつながり、でももうちょっと言うと身近なところでいくと、その大地とのつながりとか、それから動植物とか、まあ、要は自然とのつながりですね、
はい、
まあ、そういったところをやっぱ考えるっていうことが重要になってくると思うんですけども、うん、でその上で私たち人の暮らしがあるっていうことなので、
はい、
人の持続可能を考えるときにもやっぱその地球の環境の持続可能とかですね、
うん、
そういうことも関係ありますし、白山テルラジオパークで、まあ、地球とのつながりとかですね、学んだりですね、そして、まあ、実際に白山テルラジオパークに来てもらって、
はい、
その風景をですね楽しみながら、回ってもらいたいなと思っています。まあ、ジオパークの中にはですね、雪ママとしずくちゃんや、
はい、
もしかするとジオ博士なんかもですねいるかもしれませんので
、はい、
ぜひですね来て楽しんでって言ってほしいですね。
はい、ぜひ見つけたいと思います。はい、スタジオには白山手取川ジオパーク推進協議会専門員の日比野剛さん、そして白山手取川ジオパーク推進協議会スタッフの江之表千尋さん、お二方お迎えいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
白山手取川ジオジオラジオ、この番組は白山市がお送りしました。